Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。今週も始まりました小山純子のラヘラジ。ゴールデンウィークですね。ゆっくり過ごされている方もいらっしゃるかもしれないですし、旅行のね最中という方もおられるかもしれません。私はどっぷり仕事をしておりますが、10日後にすごく楽しみなライブがありまして、それをねワクワクしながら仕事にも精を出そうかななんて思ってるんですけれども、先週もねゲストに来てくださいましたが、今週もその5月の11日にライブを開催される顔な監視の方をねゲストにお迎えしてお送りしていきます。この後登場です。FM ギグ小山純子のラヘラジ。はい、本日のゲストは5月11日に重曹ヘブンズカフェでライブを開催されます顔な監視から源さん、さきさん、聖子さん来ていただいております。よろしくお願いいたします。
お願いします。
2週目ちょっと肩の力が抜けましたでしょうか。
はい、はい
ね、でもこうなんか音楽をやってると本当にいろんな出会いがあるなと思うんですけどもね、なんか私は3つ上に姉がいるんですけど、はい、姉がフルートをね中学校の吹奏楽部でやっていて、それを見て私も吹奏楽部に入るって言って、姉とは違う楽器がしたくて、あの一番前の黒いやつって言ってクラリネットを選んだ、それが気づけばもう何十年もやってるんですけど、なんか管楽器って結構吹奏楽っていうのがスタートだったりするかなと思うんですけど、さきさんオーボエは、
はい、
そこスタートですか。
そうですね、私はもともとそのピアノを2歳の時から、まあ、音楽教室に通って、はい、まあ、だから気づいたらやってたっていうところから始まって、うんうん、でもまあ管楽器にも興味があったので、うん、中学入って吹奏楽でオーボエも始めて、
はい、
で今どちらも続けて今に至るという、
は
い
ね、
はい、
やっぱり管楽器って吹奏楽っていう日本のねこの、部活動文化がきっかけっていう方がすごく、
はい、そうですね、ね、多いですね、うん、
でもそれをこう大人になっても続けてるってやっぱりなんか縁があるってことですね。
そうですね、最初はその、めっちゃオーボエやりたいって言って始めたわけでもなく、うんうん、なんかただ顧問の先生に割り当てられて始めたんです
けど、私これなのみたいな。
そうですね、まあでも今まで続けてこれたっていうのは、まあ自分に合ってた楽器だったのかなという、う
んね、
はい、
なんかそうやって考えたら2歳の頃にピアノ教室に巡らせてくれた親とか、
はいはい、
オーボエという楽器をこうね、はい、知らせてくれた顧問の先生とかで、すごい影響力ですよね。
そうですね、もう人生の
ね、ね、
大きな影響を与えた、という、
ね、多分生涯ずっと続けていくことでしょうから、はい、
そうですね、感謝してます、
ね、はい、聖子さんはバイオリンってなんかこうあのレッスンにお稽古に行ってっていうイメージが私すっごいあるんですよ。それはもしかしたら、
ね、皆さん教えます、うん、
今のオーケストラの指揮者の坪井先生がレッスンをしててそこに生徒さんが、ね、来たりしてるのを見てるからかもしれないけど、うん、なんか
私はちょっと特殊で、うん、特殊でもないのかな、いとこが同い年の子がいるんです、うん、で3歳の時に、はい、セコちゃんバイオリンをやろうって電話がかかってきて、
うん、
でバイオリンも何も知らなかったんですよ、
うんう
ん、でも親にとりあえず分かったって言って、はい、来て、うん、お母さんバイオリンをやりたいと、
うん、
だからその時の親の顔と音大に行きたいって言った時の親の顔が全く一緒でした
どんな顔だったんですか
もう目がすごい飛び出てましたね、う
んうん、この子何言ってんのみたいな、
どこで覚えたのそんなこと
バイオリンってどこで知ったのみたいな
、そうなんです、あの、それもまたすごく、うん、いとこの母が、はい、あのある日雨が降った日に、うん、河原の河川敷でバイオリン拾ったんです、
う
ん、
拾ったバイオリンって落ちてるものなんですか、
いやで交番に届けて、うんうん、受け取り手がなくて、で、まあ、当然家にやってきて、うんうん、そしたら3歳のいとこが見つけて、うん、これは何だと、
うん、
そこからバイオリンっていう名前が出てきて、うん、私に電話は行って
ちなみにそのバイオリンやろうって言ってくれたいとこの方は今、
ね、高校生までは、うん、部活でオーケストラ部がその子はあったので、はい、頑張ってそこまでは続けて、うん、でちょっと大学で違うやりたいことができたので、はい、そこでさよならになったんですけど、
そうなんですね、
そこまではずっとしてました。
聖子さんの人生を決めた人、
そうですね、その一本の電話が運命を変えました、ね、
でもそこで出会って嫌にもならず、まあ、多分しんどいことはたくさんあったと思うんだけど、うん、今なおやってるんですもんね、
もう一重に周りの、ね、方のおかげです、うん、本当に、ね、よく、うん、あの諦めずに指導していただいたと思いますね。
でも私ね、
はい、
あの聖子さんもあの一緒に演奏したあのバレエのくるみ割り人形 の、はい、あの全幕公演の時にその前にお話をちょっとした時に自分の名前が残る演奏は大小プロアマチュア関係ないって、自分の名前が残るものはどれも全部全身全霊でやらなきゃいけないんだって聖子さんがおっしゃってたの。
そんなすごいこと言いました
言ったんですよ
言うてそう、
打ち上げの席だったんですけどね
言うてそう
でもなんかそれを聞いた時にすごいハッとして、
はい、
なんかやっぱりアマチュアでやってると失敗も許されるし、あのわもうできてないとか言ったところでえっていう目で見られたとしてもそれで席がなくなるわけではないけども、プロとして音楽をやってるとできて当たり前っていうところがスタートじゃないですか、うん、だからあのそれを背負ってやってるんだなって、
うん、そうありたいと思ってますかね、うん、なかなかできないことももちろんあるんですけれども、
うんうんうんうん、それを聞いた時にあそういう方たちと一緒のステージで演奏できる私たちは幸せだなと思ったんですよ。
精進します、
うん、だからなんか今回もこの顔の監視でラジオ出たいって言ってくださったこともなんかすごい嬉しくて、
ありがとうございます。
そうなんですよ。でなんかちょっと私が感動してますけど今そうそう、でね、5月の11日に顔の監視のライブね、なるということなんですけども、先週聞いていただいた方はね、夢の果てという曲、しっとり源さんのチェロで始まって途中聖子さんがバイオリンでギュイーンと言わせてでね、いうのをあの聞いていただいたんですけども、今日はなんかちょっとテイストの違う曲を一曲 ね、ご紹介いただけるということで、
はい、そうなんです、今日はですね、うさぎ衛星という曲を聞いていただこうと思っておりまして、はい、うん、全然雰囲気が違ってポップなんですけど、はい、これはですねメインコンポーザー あのやっちが作曲した曲で、はい、うん、実はこれは設立って、は
い、指導かな
指導当初から、うん、まあ というか初めてのオリジナル曲になるんですかね。
そうだね、初めてのオリジナル曲だね、
うんうん、そうなんです。だからまあ私が加入したよりも長い歴史のある曲なんですけれども、うんうん、そのまあやちさんが3つその同じようなコンセプトの同じ世界観の曲を作っていて、うん、そのうちの一番最初の曲でもあるんですね、うん、であのすごく明るくてあのポップな曲調なんですけど、うんうん、歌詞はちょっとあの悲しいというか、そうだからよくあの歌詞にも注目して聴いていただきたい、
はい
はい、曲ですね。
では早速聴いていただきましょうか。初めてのオリジナル曲ですね、うさぎ衛星、どうぞお聴きください。
You are listening to Ears FM Gig. Okie dokie.
はい、本日はゲストに顔なあかん氏の源さん、さきさん、聖子さんをお迎えしてお送りしております。後半もよろしくお願いします。
お願いします。
ちょっと切ない歌詞を聞こうと思ってたのにですよ。あの可愛い振り付けがあるんですね。もうね、目の前で3人がずっと踊ってるから、もう歌詞が全然入ってこない。
そうですよね。
うさぎ、うさぎしか入ってこなくて、
きっとまあリスナーさんはね歌詞をしっかり、そうですよね、聞いていただけたかと思いますが、
うん、ね、これ振り付け、
そうなんです、ね、まあ、ライブで毎回やる曲なんですけれども、うん、はい、まあ、皆さんに一緒にこうやっていただこうという、うん、その参加型 の、うん、はい、あの曲がいつもあるといいなということで、うん、リーダーが始めまして、
はい
はい、でそのまあうさぎの耳を作ったりとかっていう、うん、まあ、基本座っててもできるような振り付けで、毎回みんなで楽しく踊って、
はい、
うん、終わるというまあいつものルーティーンが
なるほど、はい、でも今日ね、あの踊ってくださってましたけど、
はい、
サリさんとか聖子さんとかゲンさんって基本楽器弾いてるから、
そう、
そうですね、
そうなんですね、だから毎回その曲が始まる前に、うんうん、なんか振り付け講座みたいなのが開かれてですね、だいたいボーカルの佐藤子と、うん、まあ、今日 の、 あのリーダーのゲンさんが、うんうん、その振り付けをやってみようというような時間があって、はい、でだんだんその常連さんが、うんうん、まあ、あのありがたいことにね増えてくると、はい、なぜかあの私たちよりうまく踊るお客様がいらっしゃるという、まあ、それはそれで楽しい時間ですね、
ライブならではですよね、そういうのってね、
はい、まあ、大きい会場だとタオル回しとかね、うん、結構、うん、あの、うん、有名なアーティストさんだと ね、 ねやってますけど、
武道館でやるんですよね、タオル
回し、ね、武道館、ね、やるのかな
、まあ、その私たちはちょっと、まあ、お客様との距離も近いような会場ですし、うんうん、お客さん同士もやっぱりこう肩を並べてっていうような感じなので、うん、まあ、あんまり激しく動かない程度の、はい、簡単な振り付けを、
そうですね、
はい、まあまあ1曲フルでやるとしんどいって瀬
子さん結構腕使いますね、
ね、
あのそういう意味でもずっと座ってるわけではなくしっかり動いていただいて、
確かに
最後みんなで盛り上がって終わろうと、うん、
はい、いいですね。でもね、この5月11日のライブは原点回帰ヒポポタマスカバさんでカバーがメインということだったんですけど、ね、これはやるんですか、ウサギは、
うん、まあ、これはやるかな、
うんうん、
いつもやってるし、うん、なんか僕らもこれがないと
終われない、
終われない、終わった感がないっていうか曲やからやってみた、やりたいなとは、
うんう
んうん、やります。
いいですね。でもね、こうもともとずっとカバーをやってて、
うん、
このね、あのウサギ衛星が1曲目のオリジナル曲ということだったんですけども、うん、オリジナルにシフトしていったのはなんか意図的にですか、自然に、
うん、え、どうなん、
まあ、その、うん、やっちさんが、うん、その作曲をね、うん、ずっとされるということで、うん、ちょっとずつ溜まっていったっていう感じですかね、うん、やろうってなったわけではないですよね。
でも若干僕がそういう風に仕向けてった部分はあるけどね、
うん、
まあ、オリジナルがいいねオリジナルやりたいね曲をオリジナル増やしていいかな、このカバーいらないよねみたいな感じでこう削ってったら少しず
つプログラムを、うん、ちょっとこう作詞がおった
そこリーダーなんで、
そうですね、
ここら辺ね裏話なんですけど、うん、いつもセットリストを作るの僕なんですよ。
なるほど。
なので、あ、オリジナル入れますねここみたいな感じでこう徐々に増やしていったら、まるまる全部オリジナルになったみたいな、
うん、
作詞ですね。
なるほど。で、まるまる全部オリジナルになったから次はバーンと原点回帰。
そうですね、うん、たまにはあのカバー、昔やってたカバーもやりたいよねっていう話も、うん、まあ出て、
うん、
はい、そうで、ね、どうせやるならバーンとカバーを集めよう、うんうん、
そうなので、
で今までやったことないカバーもちょっと入れようかっていうのも今
そうですよね、
はい、今まで来ていただいたお客様にもちょっと新しいものを見ていただけるような、
あ、懐かしいなっていうのと、はい、お、これやるんだみたいな、
そうですね、
そう、アニソンとゲームソングって先週言ったんですけど、うん、初めてケルトの曲も一曲カバーで洋楽なんですけど、うん、入れますので、
いいですね。なんかこう幅が広くて、で、
そうそうそう、
ね、あの先週もおっしゃってましたけど、このボーカルの里子さんの声がこれすごいいい声ですね。
そうなんです。
でしょ、
うん、
でしょ、
うん、なんか なんて表現したらいいんでしょう。すごいパンチはあるのに耳障りがいい、すっごい気持ちいい声ですよね。
癒されます、
うん、
あの音源より実物はもっといいです、
なんかねずっと聴いときたいこのでもメンバー構成は、ね、メンバーが入れ替わったりもあったということだったんですけど、楽器編成とかはずっと一緒なんですか。
一番最初は、うん、僕バイオリン友達おらへんかったからチェロの友達とやったんですよ。
チェロ
で、いや重たくてね、
まあ、確かに
それは重たいわなってぐらいなんですけどで途中で、
うん、
あなんでやったかな、なんかやるみたいな、あやるやるみたいな感じで、
うん、
バイオリンが
入
ってきて一人
はい、
でその子が水暴走になってごめん出れへんって当日電話かかってきてと思ったら、さやこちゃんがその日見に来てくれて、
はい、
弾けるみたいな、そうやって、
私はチェロのそのもう一人の方に、うんうんうん、バイオリンが今日いないの、誰もいないのっていうのを聞いて、
う
ん、新幹線乗って行きました。
マジですごいな。
そのライブはどこだったんですか。
ジューソン
です。
新幹線ってさやこさんは
ちょっと別の仕事現場にいて慌てて飛び乗って行ったら、あ本当に来たって言われて、でわけのわからないまま演奏しました。
これとこれ弾いてみたいな
そうして加入みたいな
そして
その子がちょっと受験で別の場所に行くことになったので、はいはい、ちょうどスポットそのまま
じゃあ入んなよみたいな、
入るべくして新幹線乗ったんですね。
かですかね。
でもなんかそこでどうしようって言われて新幹線に飛び乗るのもすごいよね。
うん、行動力
ね。だって何を弾かされるかもよくわからない状態で、別の現場にいるから楽器はあるよし行くみたいな、
行っちゃいましたね。
ねえ、
何でだったんでしょうね。
地獄へようこそ
で、うん、言われた一言はこれとさっきの一言ですね、うん、あ、ほんま行きよった
来ないと思ってて、本番間に合えばいいかなぐらいで考えてたんで、
うんうん
うん、あ、ほんま来たみたいな、
うん、
ちょっとびっくりしたみたいな、
ねえ、
そこで多分会うの2回目なんですよ。あ、どうも、うん、どうも2回目まして、しかもそれも1年弱やったっけ、
間空いてました
、ね、うん、お会いしたことありますよねぐらいの感じ、うん、じゃあ
焼肉一緒に食べましたよねみたいなレベルで、
はい、
本番はオケで一緒だったんですけど、
そうそうそう、
はい、どうも初めましてでキャラメルを渡して、
あ、初めましてで終わり、
以外何も喋らずに、
そう
で2度目ましてが新幹線飛び乗ってその会場ですね
ほんまに来たっていう、
どうもすいません、あ、さやこちゃんだ、よそよそしいさやこちゃんだなんですよね、あ、さやこちゃんだみたいな
え、それが何年前ですか。
もう4年前、
それが4、5年前ですね、
はい、じゃあその立ち上がって本当間もない頃ってことですよ ね、
それでさきちゃんが入ったんだよね。
そうですね、
はい、その多分その年
もう本当に それから半年後ぐらいですね。
あ、そうなんですね、
多分12月でしょ入ったの、
初めまして、覚えてないですけど、
冬だったそうやな、
さき、うん、さんは、
はい、
なんで入ることになったんですか。
たまたまですね、それも、うん、ピアノの方が、うん、まあ、ちょっと
都合があって、
うん、抜けられたっていうその後で、うん、あの、まあ、それもピンチヒット、最初はその1回だけっていうので、うんうん、あの、ちょっと弾いてくれないって言われて、うん、
ね、1回が2回になり2回が3回になり、
気づけば正メンバーになり、うん、みたいな、ね、
その1回だけっていうのはゲンさんの作戦、
うん、
ちょっと1回だけっていう、
さやこちゃんの時に行けたからもう行けるかなみたいな
作戦、
ごめんもう1回やっていい、あとごめんもう1回お願いしていいっていうのを続けば多分入るやろうなみたいな
まあまあとはめられました
でもはめられてよかったかなっていう、
そうですね、今となってはもう本当、ね、かけがえのない
感謝やろ、うん、僕に、
そうですね、
そうですね、
うわ、かわいたそうですね、
言わされた感があるそうですねですけども、なんかもう私の中でゲンさんはね、もうなんか面白いイメージしか全然なくてね、オケのリハの時になんか食べながら歩いてきたりと
か、え、なんですかそれ
言っていい、
うん、
あの芦屋のオケのね、うん、あの前日リハの時に、
うん、
裏から入ってくるじゃないですか、冷やし中華なんか食べながら歩いてきたね
多分時間なかったんですよね。そうそう、割と時間なくて全然ためなきゃ持たないみたいな感じだったんでしょうね。
っていう、
お疲れ様ですなんて、ずるずる
みたいな、なんか食べてるこの人みたいな。でなんか打ち上げで結構しっかりお話をさせていただいて、なんて面白い人なんだろうって。
スタートのインポクトする裏返せばあんま良くないですよね。仕事現場によく食べながら行ったな、
うん、そうね。
あ、多分しかも、ね、裏から入ったら見られないと僕思ったんだよあの時、
うん、で入ったところにねみんな溜まってたから、そうそう、みんないた。
でそう
で、
あれは焦った。
でもやっぱりね、オケでもそうですけど一本入るとガラッと変わるんですよ。
うん、
あ、お二人ね、聖子さんと源さんは自分たちが入った演奏しか知らないじゃないですかね、はい、もちろん弾いてるから。でも我々管楽器は弦の後ろで演奏していて、やっぱりプロでやってる方たちが何人か入ってくださってる時とそうじゃない時っていうのは弦の鳴りが全然違う。やっぱそこにみんな引っ張られていく、そうすると我々管楽器もちょっとこう触発される、
そうあると嬉しいですね、うん、
ありますけど、多分あの6人とかのセッションだとその触発度合いがもっと大きいのかなと。
ずっとみんなニヤニヤしながらやってますね。にらんだりとか。
そうくるかみたいな、はい、
無言の会話があります、う
ん、はい、ね、でそんな無言の会話のみんなのニヤニヤが見れる5月11日のライブですね。改めてちょっと告知をお願いしてもいいでしょうか。
はい、5月11日土曜日、夜の7時開演で、オープンは6時半頃、はい、で、重曹にある、ヘブンズカフェというところで、はい、チャージ1500円で聴けます、うん、題名原点回帰ヒポポタマスというライブをお開始しますので、はい、どうぞお越しください、
ね、ツイッター、インスタグラム、そしてヘブンズカフェに直接ご予約をしていただいても OK ということで、お席に限りがあるので、
はい、
もうね、5月11日行こうと思っている方は行きますと早めのご連絡を
お願いします、
ね、でもこれ、ね、5月1日なのでもう埋まっちゃってるかもしれないですね、この時点でね。
そうですね、
ね、だといいな。
ね、でもあのまだいけるかもしれないので、うん、ぜひねこれ聞いた方で、今日曲も聞いていただいてるし、今もこう後ろにねずっと流れてるんですけども、生で聞きたいなという方はぜひ
ぜひ
ね。そして原点回帰ヒポポタマスを終えた後、その先の顔な監視、佐々木さん的には、
そうですね、佐々木さん的には、
佐々木さん的には
まああの顔な監視として、うん、というのもありますけど、私たちがその、うん、それぞれの場で、はい、またあの音楽活動を してるんですけど、うん、そのしているところで吸収したものをまたその顔の監視でジャンルの違うものでぶつけ合うっていう楽しみをこれからも続けていきたいし、うん、逆にその顔の監視でニヤニヤしながらこう無言の会話を、うん、あのやりながらその音楽を生でその時のその瞬間を楽しむっていうのをまた別の場で、うん、あの使えるというか、
はい
はい、影響してこう使えるようにこう楽しんでいけたらいいなと思っております。
いいですね、
はい、
個人の活動が顔の監視に生かされて、顔の監視の活動がそれぞれの音楽家としてのところにまた反映されていく。
そうですね、
いや5月11日が楽しみですね。ということで今日は顔の監視から源さん、咲さん、聖子さんの3名をお迎えしてお送りいたしました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ギグ小山純子のラヘラジ、いや、こうやって向かい合ってね話をしてると本当に3人がそれぞれ信頼し合って楽しみ合ってやってるんだなっていうのがね伝わってきました。5月11日ぜひ足を運んでください。ということでこの時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。ここからも幸せいっぱいの一日になりますように。 ではまた来週。